橿原市議会の今、第236号、目次。1、表紙1ページ。2、市議会トピックス2ページ。特集、橿原市を歩く力、観光ボランティアガイドの皆様の情熱と使命。3、本会議で審議した内容、結果4ページ。会議の結果、議員提出議案、市長提出議案、討論、決議、意見書及び同意案件を除く。4、委員会レポート、6ページ。総合計画及び総合戦略等に関する特別委員会、市スポーツ施設の活用及び整備等に関する特別委員会、世界遺産登録に関する特別委員会、厚生常任委員会、総務常任委員会、予算特別委員会。5、一般質問9ページ。竹森守、日本共産党。暮らしと営業を支える施策。細川義秀、自由民主党、橿原。橿原運動公園とスポーツ施設。統一城跡。今井理科、一新。周産期のケア。子育てに関する情報発信。石井一明、橿原市政研究会。私有財産の利活用及び管理。谷井治、自由民主党、藤原。橿原運動公園再整備とプール施設。坂本正樹、公明党。施設包括管理導入。西川正勝、日本共産党。自衛隊への名簿の提供。子ども・子育て支援金制度。保育士の確保。大保由加子、一新。ペット連れ専用避難所である東武田ドームの実効性確保と、市内全域のペット同行避難体制の強化。吉田和樹、好きやねん橿原、日本維新の会。不登校支援の充実に向けた整備。市内小中学校における学習環境改善に向けた基上環境の最適化。森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会。日本女性会議2025橿原を受け、女性の就業率を上げるための仕組みづくり。虫害による桜の木の衰退と倒木危険への対策。橋口和則、好きやねん橿原、日本維新の会。橿原市デジタル防災行政無線システム整備委託業務におけるプロポーザル方式。佐藤太郎、無会派。これからの社会に沿った救急医療の正しいあり方。八尾元、無会派。緑の基本計画、計画等の策定。6、アンケート、15ページ。7、裏表紙、議会の動き、16ページ。目次終わり。表紙1ページ。表紙の説明。上部に大きく、橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に、第236号、令和7年、2025年、12月定例会、12月5日から22日開催とあります。タイトル文字下に、2ページ、市議会トピックス、4ページ、本会議で審議した内容、結果、6ページ、委員会レポート、9ページ、一般質問、15ページ、アンケート。16ページ、議会の動きと主な内容があります。左下にカメラのイラストと表紙紹介文があります。橿原市観光ボランティアガイドの皆様です。地域の歴史を伝える活動をされています。お気に入りの場所やガイドのやりがい、課題等を伺ってきました。詳しくは2、3ページをご確認ください。表紙紹介文終わり。 写真の説明。今井町にある橿原市観光協会今井町並み交流センター花井高の正面にて、ボランティア専用のベストジャケットを着た総勢44名の皆さんの集合写真です。写真の説明終わり。表紙は以上です。
2、市議会トピックス2ページ。特集、橿原市を歩く力、観光ボランティアガイドの皆様の情熱と使命。市議会議員が言ってきた、聞いてきた。イントロダクション、はじめに。今回は橿原市観光ボランティアガイドの皆様にインタビューを行いました。橿原市では世界遺産登録を見据え、市民自らが地域の歴史を伝える取り組みが続けられています。その中心を担っているのが橿原市観光ボランティアガイドの皆様です。藤原旧跡をはじめ、市内各地を訪れる観光客に対し、土地の成り立ちや歴史的背景を丁寧に伝えています。ボランティアガイド4名の方の写真が掲載されています。増井会長、藤岡副会長、碇副会長、古川副会長。活動の歩みと体制。橿原市観光ボランティアガイドの活動は、約28年前に橿原市観光協会の組織として始まりました。主に定年後の方を中心に構成されていますが、仕事と両立しながら活動されている方もいます。活動開始にあたっては、約1年間の研修期間を設け、資料共有や先輩ガイドとの同行を通じて、段階的に知識と経験を積み重ねているそうです。今井町にある橿原市観光協会正面玄関の写真が掲載されています。ガイド活動のやりがい。ガイドの皆様が共通して大切にされているのは、橿原は日本の国づくりの始まりの地であるという点を来訪者に伝えることです。参加者の年齢や関心に応じて説明内容を工夫し、楽しかった、また訪れたいと感じていただけることが大きなやりがいであるとお話しくださいました。増井会長の写真が掲載されています。お気に入りの場所。多くのガイドの方が印象深い場所として挙げられたのが、かぐ山です。山中に点在する古社や神話との深い関わり、春分、秋分の日に太陽と一直線に結ばれる地形など、日本の始まりを感じられる場所であると語られました。世界遺産の構成資産に含まれなかったことを残念に思う声も聞かれました。ページ下に用語解説があります。かぐ山。地名の漢字は、香りに久しい山であるが、万葉集では香りに道具の具、山と表記されている。かぐ山の写真が掲載されています。現場から見える課題。世界遺産登録を見据える中で、ガイドの皆様からは、案内板の老朽化、日陰や休憩スペースの不足、お土産や飲食施設など滞在につながる受け皿不足といった課題が挙げられました。解散地点で食事や買い物につながらなければ地域経済には結びつかないという積極的なご意見も聞かれました。定例会の様子を写した写真が掲載されています。市議会としての取り組み。昨年行った世界遺産登録候補の現地視察では、資産の特性上、ガイドの必要性を指摘する市議の声が多く上がりました。今回お話を伺い、ボランティアガイドの皆様の存在を心強く感じました。建設常任委員会では、JR 宇根美駅の活用案として、飲食店も備えた観光拠点の一つとする考えも説明され、議論されています。 来訪者の受け入れ環境や観光動線のあり方には課題も多く、世界遺産登録に関する委員会で提言書を市長へ提出しました。本誌7ページ参照。今回伺った声も踏まえながら、今後も議会での審議に生かしてまいります。コンクリュージョン、終わりに。世界遺産登録はゴールではなく、地域の価値を生かすための新たなスタートです。観光ボランティアガイドの皆様の活動は、橿原市の歴史と魅力を未来へつなぐ重要な役割を担っています。市議会としても、現場の声を大切にしながら、橿原市の魅力向上に取り組んでまいります。市議会トピックスは以上です。
3. 本会議で審議した内容、結果、4ページ。ページ右端に、もっと詳しくと、議員提出議案、市長提出議案、可決された意見書の二次元コードが掲載されています。会議の結果、決議、意見書及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員23名のうち反対の議員のみ、議員名、会派を読みます。なお、臼井拓也議長は、議長のため、議決に加わっていません。議員提出議案。それでは、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第77号、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正。賛成、少数で否決。反対13名、橋口和則、吉田和樹、森本恵美、いずれも、月屋根橿原、日本維新の会、竹森守、西川正勝、いずれも日本共産党、西岡二郎、坂本正樹、森前美和、吉村博美、いずれも公明党、奥田博史、八尾元、佐藤太郎、井上正樹、いずれも無会派。意見書、決第7号、米の安定供給体制の確立と、農業基盤強化に向けた施策の推進を求める意見書、総員起立で可決、決第8号、給食費の無償化に際し、給食の質・量の確保、担保するための国による十分な予算措置を求める意見書、総員起立で可決、決第9号、脳脊髄液漏出症、脳脊髄液減少症、患者の救済を求める意見書、総員起立で可決、決第10号、地方の福祉人材確保の取り組みに向けた財政措置を求める意見書、総員起立で可決、決第11号、災害発生に対する体制整備を求める意見書、総員起立で可決、決第12号、OTC 類似薬の保険適用除外について、慎重な検討を求める意見書、賛成多数で可決。市長提出議案、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第54号、橿原市役所、行政組織条例の一部改正、全会一致で可決、議第55号、橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び橿原市執行機関の 付属機関に関する条例の一部改正。全会一致で可決。議第56号。橿原市立学校。幼稚園設置条例の一部改正。全会一致で可決。議第57号。橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。全会一致で可決。議第58号。橿原市乳児等通園支援事業の運営基準等を定める条例の制定。全会一致で可決。議第59号。橿原市特定乳児等通園支援事業の運営基準を定める条例の制定。全会一致で可決。議第60号。橿原市乳児等通園支援の利用可能時間に関する経過措置を定める条例の制定。全会一致で可決。議第61号。橿原市保育所における保育に関する条例及び橿原市立認定こども園設置条例の一部改正。全会一致で可決。議第62号。橿原市児童館設置及び管理に関する条例の一部改正。全会一致で可決。一般。議第63号。橿原市第4次総合計画における基本構想の変更並びに同計画の後期基本計画及び日本国始まりの地橿原未来戦略の策定。全会一致で可決。議第64号。工事請負契約の変更。全会一致で可決。議第65号。特定事業契約の変更。全会一致で可決。議第66号。訴えの提起。休日夜間応急診療所診療料支払い請求。全会一致で可決。議第67号。橿原市自転車駐車場の指定管理者の指定。賛成多数で可決。反対2名。竹森守、西川正勝。いずれも日本共産党。議第68号。橿原市観光センターの指定管理者の指定。全会一致で可決。議第69号。橿原市地区公民館の指定管理者の指定。全会一致で可決。議第70号。指導路線の認定。全会一致で可決。予算。議第71号。令和7年度。橿原市一般会計補正予算。第4号。賛成多数で可決。反対3名。竹森守、西川正勝。いずれも日本共産党。佐藤太郎。無会派。議第72号。令和7年度。橿原市国民健康保険特別会計補正予算第1号。全会一致で可決。議第73号。令和7年度橿原市介護保険特別会計補正予算第2号。全会一致で可決。条例。議第74号。橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正。 賛成多数で可決。反対6名。橋口和則、吉田和樹、森本恵美。いずれも、好きやねん柏原。日本維新の会。竹森守、西川正勝。いずれも、日本共産党。佐藤太郎、向井派。議第75号。柏原市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正。全会一致で可決。予算。議第76号。令和7年度柏原市一般会計補正予算。第5号。全会一致で可決。討論。決議。意見書及び同意案件を除く。議第67号。柏原市自転車駐車場の指定管理者の指定。反対。日本共産党。指定管理者制度は、公共施設の本来の目的である住民が利用しやすく、サービスがすべての住民に行き渡るということに反するため、反対する。議第71号、令和7年度柏原市一般会計補正予算、第4号、反対、日本共産党、約1億6755万円の債務負担行為が含まれていることや、高齢者の雇用促進に反する施策があるため、反対する。反対、向かい派。本来であれば、担当課の業務である、施工等のマネジメントを、業者に任せるための約2億円のコンストラクションマネジメント費があることから、反対する。賛成、自由民主党、藤原。子育て世帯が安心して医療機関を受診できるための、医療費助成事業や教員の負担軽減のための部活動地域展開業務委託事業、令和13年度の国スポ国民スポーツ大会を見据えた柏原運動公園再整備事業等が予算に含まれており賛成する。議第74号柏原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正。反対、好きやねん柏原、日本維新の会。物価高騰が続き、市民生活は依然として厳しい状況にあり、市として取り組むべきは市民生活の下支えである。この時期に市民に寄り添い、率先して、慎重な姿勢を示すことが、市政全体への信頼につながるものと考え、反対する。議第77号、柏原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正。反対、好きやねん柏原、日本維新の会、市民生活への影響や、市政全体の優先順位を踏まえた合理的理由が十分に示されているとは言えず、反対する。反対、向かい派。本市の議員報酬は、類似団体59団体のうち、大体15番目である。類似団体平均に合わせるべきであるとの考えから反対する。賛成、自由民主党、柏原。人事院勧告とは、経済、雇用情勢等を反映して、決定される民間の給与水準に準拠して、国家公務員の給与改正を求めるものであり、これまでも基本的に人事院勧告に沿って、報酬額の引き上げだけでなく、引き下げについても、本市議会議員の期末手当の改正を行ってきていることから 賛成する。本会議で審議した内容、結果は以上です。
4、委員会レポート、6ページ。ページ右端に会議録と録画映像の二次元コードがあります。総合計画及び総合戦略等に関する特別委員会。第4次総合計画の後期計画を策定。内容、橿原市第4次総合計画、令和3年から12年は、将来における市のあるべき姿と進むべき方向について、すべての行政分野に関し、総合的に定める計画であり、市の最上位計画として位置づけられている。今回、前期5カ年、令和3年から7年が経過したため、見直しを行うもの。市民アンケートやヒアリング、ワークショップ等を行い、庁内策定委員会で庁内案を策定し、外部委員で構成される総合政策審議会で議論を行い、パブリックコメントを実施し、議会へ上提された。今後、概要版や中学生版を作成し、市のホームページ等で周知していく予定。総合計画の効果検証としては、毎年実施計画を策定し、9月定例会で議会に対して報告を行う。問い、総合計画は市長の考えがすべて反映されたものなのか。市長に対してヒアリングも行われ、当然市長の考えも盛り込まれている。しかしながら、そもそも第一次総合計画から引き継がれたものが、第四次総合計画にも盛り込まれており、歴代の市長の考えも当然入った中で、今まで市が目指してきたものを踏襲しながら、新しいエキスをどんどん入れていく形になっているのが、総合計画であると認識している。第四次総合計画の前期計画、令和3年から7年の冊子の表紙の写真があります。日本国始まりの地、橿原、未来戦略を策定。内容、第四次総合計画基本構想に定める将来ビジョン、始まりから未来へ、つながりきらめく町、橿原を戦略的に実現することを目指して、今回の総合戦略は、日本国始まりの地、橿原、未来戦略という名称にした。本市の強み、歴史を生かす、交通利便性を生かす、住みやすさを生かすを生かして、地方創生に特化した施策を取りまとめたものとなっている。交付金や企業版ふるさと納税等といった財源確保に向けても、この総合戦略を推進していく。また、人口ビジョンは設けず、国立社会保障人口問題研究所の推計を少しでも上回るようにしていく。問い、基本目標の安心して子供を産み育てられる環境づくりに教育の文言を追加した理由は？答え、安心して子育てできる環境づくりのためには、子育て支援策と教育環境の充実が必要だと考えている。戦略ワークの中で意見が出たことで、両方の要素を記載した。問い、重点施策の健康に関する項目の中で、病を患っている方への言及がないが、その理由は？答え、病気を予防するための取り組みを戦略的に進めていくことが重点的な部分になっている。ただ、ここで言及がないからといって、病を患っている方への施策を考えていないわけではない。市、スポーツ施設の活用及び整備等に関する特別委員会。橿原運動公園整備の進捗。 市の説明。橿原運動公園に整備予定の体育館は、メインアリーナにはバスケットボールやフットサル等の競技が可能な面積を確保している。また、観客席は1200席程度を予定。屋内プールは25メートルで10レーンを確保し、準備体操などができるスペースも確保する予定。施設の整備費用は概算で、近年の工事発注実績を参考とし、建設費上昇傾向を加味して算出した結果、体育館で約48億円、屋内プールで約33億円となる。問い、各競技団体等へのアンケート調査は行ったのか。答え、橿原市スポーツ協会を通じて、各競技団体へアンケート調査を行い、計画の素案を作成する際に参考にした。また、現在も子育て団体や障害者団体へも意見を伺っている。問い、現在の計画でコンストラクションマネージャーの有効活用はできるのか。用語解説。コンストラクションマネージャーとは、発注者の側に立って、設計、発注、施工の各段階において、工程、品質管理、法令遵守等のマネジメント業務を行うもの。答え、コンストラクションマネージャーを選定後、費用面や工期短縮の面等について、十分に協議を行い、柔軟に対応していきたい。屋内プールのイメージ写真と、橿原運動公園の石名板が立つ風景写真があります。世界遺産登録に関する特別委員会。提言書を市長へ提出。提言書の主な内容。飛鳥藤原の宮都の世界遺産登録に関する施策は、登録そのものをゴールとするものではなく、先人から受け継いだ市内の貴重な歴史文化遺産を人類共通の財産として、将来世代へ守り伝えることを目的としている。そのためには、橿原市に所在する構成資産の保存と周辺環境の保全を着実に進め、多くの人々に世界遺産としての価値を理解してもらう取り組みが不可欠であるため、次の取り組みを提言する。1、構成資産の保存と構成資産周辺環境の保全、景観に配慮した街づくり等を進めること。2、世界遺産としての価値解説、解説版や周遊マップの充実等を図ること。3、来訪者対応、構成資産内や資産同士をつなぐ歩道整備等を進めること。4、活用その他、構成資産を活用したイベント等を進めること。耳の市山を望む藤原旧跡の写真と、委員会メンバーが市長へ提言書を手渡している写真があります。構成常任委員会、子ども誰でも通園制度。内容、令和8年度より新沢認定子ども園で、子ども誰でも通園制度を開始する。対象年齢は6ヶ月から満3歳未満。定員は3名。月の利用時間の上限は3時間。利用料金は300円程度を予定している。問い、定員が3名だが優先順位はあるのか。答え、当面は先着順とする。問い、一時預かりとの違いは？答え、一時預かりは保護者の支援であり、誰でも通園制度は子どもの健全な成長を促すことが目的となる。公務常任委員会。橿原市自転車駐車場の指定管理者を指定。内容、市内の自転車駐車場の運営について 指定管理者を指定するもの、また、すべての自転車駐車場について機械化をしていく予定。問い、現在、無料の場所はどうなるのか。答え、無料で運営していく。問い、利用できる時間帯は？答え、機械化になれば24時間利用可能になる。問い、防犯対策は？答え、安全性等を確保できるようにしていく。駐輪場の写真があります。予算特別委員会。物価高対応、子育て応援支給金。内容、国の強い経済を実現する総合経済対策を踏まえた物価高対応、子育て応援手当として、児童手当支給対象児童を養育する父母等に対し、子ども一人当たり2万円の支給を行う。問い、具体的にいつ頃支給される予定か。答え、令和8年2月中の支給を目指している。問い、別の物価高対策の計画はあるのか。答え、国から内示が届いている分については、現在検討中である。できるだけ早い段階で示したい。部活動地域展開業務委託。内容、令和8年4月から部活動地域展開を実施するにあたり、指導者への報酬の支払いや料金の徴収、部活動の活動場所の調整、等を行う事務局業務を委託する。問い、委託料の内訳は？答え、指導者への謝礼が3時間の活動に対して1人1回5000円で約1386万円、事務局運営に約780万円、消耗品が1クラブ約5万円で約214万円。アプリ等の使用料に約76万円。その他保険料等となっている。バスケットをしているイメージ写真があります。委員会レポートは以上です。
お、一般質問。9ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。竹森守、日本共産党。地と営業を支える施策。問い、政府は自治体に可能な限り年内の予算化を求める事務連絡を発出しているが、どう検討しているか。答え、国より重点支援地方交付金の拡充について発出されており、早期執行により可能な限り年内に予算化するよう求められている。本市としてはおおよそ8億円強と見込み、想定される事業の検討を進めているが、現時点では年内の予算化は困難であると考えている。問い、生活者支援のメニューを説明いただきたい。答え、食料品の物価高騰に対するプレミアム商品券、お米券などの支援。低所得者世帯や高齢者世帯支援として、電力、ガスや灯油をはじめ、エネルギー、水道料金などの物価高騰による負担軽減するための支援。子育て世帯支援として、小中学生の保護者の負担を軽減する学校給食などの支援。消費下支えなどを通じた生活者支援として、プレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイントを発行する取り組みや、LP ガス灯油使用世帯への給付、水道料金の減免などの支援。省エネ家電などへの買い替え促進による生活者支援として、家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の高いエアコン、給湯器への買い替え支援。 以上5点が示されている。問い、今般の物価高騰に対する考え方は？答え、令和4年度より7年度まで、国からの当該交付金などを活用し、生活に密着した様々な支援対策を実施した。今後も国からの交付金などの動向を注視し、引き続き生活に密着した支援策や事業者向け支援策を検討し、迅速に対応してまいりたい。問い、市長に今後の橿原市の施策の基本的な考え方を答弁してほしい。市長、交付金の詳細について発出される要項を注視しながら、支援をできる限り早く市民の皆様に届けられるよう取り組んでまいりたい。細川義秀、自由民主党橿原。橿原運動公園とスポーツ施設。問い、令和13年度に奈良県で国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が開催されるが、どのように施設を整備していくか。答え、スポーツ施設計画に基づき各施設の整備を進めていく。問い、計画的に整備するためにどのように考えているか。答え、国民スポーツ大会を迎えるための整備を最優先に捉え、順次グランドデザインを考えていきたい。問い、人口10万人規模の都市でこれほどの運動公園を有するのは珍しく、橿原市にとって財産と言える。全体的なビジョンを掲げながら計画を立てて整備する考えはどうか。市長、国や県の交付金などを活用しつつ、市民のスポーツ健康増進の拠点施設になるよう、整備計画を策定し、順次展開する。統一城跡。問い、市内に統一城という城跡があり、戦国時代に大和氏家と言われる統治氏という戦国大名がいた。市ではどのように調査研究しているか。答え、統一城は戦国大名クラスの武家の本拠地としては、市内に唯一所在するもの。統治氏の歴史は、興福寺の高僧である永春が表した多聞院日記により知ることができる。問い、今後の統一城跡の整備は？答え、三次元レーダー測量による形状の記録をもとに、城郭調査委員会による検討や、県文化財課による指導を経て、発掘調査を実施していく。問い、大河ドラマ豊臣兄弟をきっかけに PR していくことが望ましいと考えるが、市長の考えは？市長、城跡や戦国時代をアピールするチャンス。国の史跡指定を目指し事業を進め、地域の皆様のご協力をお願いしながら取り組みを推進する。統一城の跡と刻まれた石碑の写真があります。以下、一心。周産期のケア。問い、本市の周産期へのアプローチ施策は？答え、妊娠届出時面談、妊娠8ヶ月アンケート、出生連絡表提出時面談、産後1ヶ月電話、妊産婦訪問で状況把握を行い、既往歴、家族関係、支援者の有無、経済状況などをアセスメントしている。ハイリスクは地区担当保健師が支援を開始し、産後ケア子育てサポート事業の利用を勧奨している。医療機関で高リスクと判断された場合も、市へ情報提供を受け連携する。産後2週1ヶ月検診で EPDS を全員実施し、9点以上または質問10が1点以上は訪問面談、受診勧奨や受診同行も行う。用語解説。 EPDS エジンバラ産後うつ病自己評価表とは、産後うつ病のふるい分けを目的とした10項目の自己記入式質問表のこと。問い、産後1ヶ月までの EPDS 実績とフォローは？答え、 令和7年4月から10月、産後2週検診362人中、9点以上48人、質問10が14人。産後1ヶ月検診320人中、9点以上34人、質問10が15人。該当者は医療機関から情報提供を受け、地区担当保健師が家庭訪問等で支援し、事業利用勧奨や心療内科精神科受診勧奨を行う。問い、外出が困難な子育て世帯のため、オンライン相談、オンライン診察の体制の構築をすべきではないか。市長、他自治体の先行事例を研究し、実現に向けて検討を進める。子育てに関する情報発信。問い、市の情報発信において、学童期以降の情報も充実させるべきでは。答え、小中学校のホームページへの掲載が一部にとどまっている現状を改善する。教育委員会と協議し、追加・検索制の工夫を進める。問い、子育てガイドブックの表紙や内容について、市民の声を反映させるべきではないか。答え、イラストの改訂を検討する。また、現在は未就学児向けの内容が主だが、令和9年度版から小中学校の入学支援情報の掲載を検討し、内容の充実を図る。石井仁明、橿原市政研究会。私有財産、市は市町村の市。私有財産の利活用及び管理。問い、未利用の私有財産について、市の方針を明らかにしていきたい。未利用地の数と維持管理費は。答え、22箇所、58筆、36,395.21平米で、約380万円。問い、どういう計画を立てているか。答え、具体的な年度計画はないが、早期に売却や貸し付けを行いたい。問い、八木駅南側整備事業用地はなぜ売却しないのか。答え、課題整理に時間を要している。地域の実情や将来的な街づくりへの影響を総合的に勘案し、慎重かつ着実に売却などの検討を進めてまいりたい。問い、課題整理の過程は。答え、サウンディングや売却方法や時期を吟味しているが、最終的な意思決定はできていない。問い、意思決定は誰がするのか。答え、最終の意思決定は当然市長。問い、へたちの管理は行き届いているか。答え、すべてを常時把握することは困難だが、適切な維持管理に努める。問い、安価や無償で隣に譲れるか。答え、適正な評価額が基本で、過去の購入者との公平性からも難しい。問い、行政財産の用途廃止後の流れは。答え、まず所管の課が利活用を検討した後、部局を超えて検討し、用途がなければ普通財産として売却や貸し付けの検討をする。問い、民間から提案を受ける制度は。答え、必要に応じサウンディングを行うが随時受け付ける制度はない。問い、私有財産の利活用に関する中長期的なガイドラインは。答え、現在のところ作成していない。問い、ファシリティマネジメント専門の担当課の設置と、未利用地のアクションプランの作成と公表を要望するが、市長の見解は。市長、内前町の土地は適切に検討し、最適な時期に売却する。ファシリティマネジメント専門の担当課は必要性を感じるので検討。未利用地は売却方法を研究。新井治、自由民主党、藤原。 原運動公園再整備とプール施設。問い、ファミリープールについて廃止を明確化すべき段階に来ているのではないか。答え、明確化について、いわゆる条例の廃止は慎重に検討を重ね、適切な時期に廃止の議案を上呈させていただきたい。問い、ファミリープールを存続させるため、民間業者の参入を検討できないのか。そのための情報発信や調査などは行っていないのか。答え、指定管理者とともに、スポーツ施設の積極的かつ有効な活用を図り、利用を促進していきたい。跡地の利活用については、民間への具体的な働きかけは行っておらず、また、活用提案や要望も寄せられていない。問い、市内には公認50メートルプールがあった。新屋内プールについて公認を取る方針はあるのか。答え、新屋内プールは25メートルプールを整備していく。公認は取らないという方針ではない。検討を重ねて全体的な部分も見ながら今後検討していく。問い、観覧席を避難所に指定している施設がある。新屋内プールにおいて近防災を活用し、平時は観覧席で災害時には避難所として使えるフラット型観覧スペースを設置してはどうか。答え、緊急防災減災基金は有利な記載である。プールを建てるという部分もあるので、その整合性を含め検討していく。問い、現在、橿原市では、スポーツ振興区事助成、都々助成を使っていない。施設整備や大会開催に活用できるこの助成金の活用を検討していく考えはあるのか。答え、財源確保は大きな問題である。市としても、今後この助成金についてはしっかり活用していきたい。坂本雅樹、公明党。施設包括管理導入。問い、公共施設、特に教育施設の老朽化と管理体制について、本市の公共施設における維持管理費の推移、築40年以上の施設の割合など、老朽化の状況、事後保全と予防保全の比率、施設管理体制の現状は。答え、本市の公共施設の約 56% が築40年以上で、維持管理費は近年80億円前後となっており、今後も増大していくものと見込まれる。保全の実施状況については、現状、故障や不具合が発生した際に対応する事後保全が大半を占めており、予防保全については、ほとんどの施設で十分に実施されていないのが実情である。事後対応が中心であることから、突発的な修繕や緊急対応が発生しやすく、結果としてコスト増につながる場合も見られることから、今後は計画的な維持管理への転換が課題であると認識している。問い、包括管理方式の検討、既存管理の課題整理、費用対効果の試算などの調査や研究を行っているか。答え、施設包括管理の検討は必要。問い、国による支援制度である専門家派遣、導入アドバイザー派遣などを利用する予定や意思があるか。答え、国の支援制度の活用も含めた形で、包括管理方式の導入可能性やその効果について調査研究を進めていく。問い、今後の包括的な施設管理についての見解は。市長、財政の健全化と公共サービスの質の維持向上を両立する新たな施設管理のあり方として、施設包括管理の手法について研究を進めなければならないと認識している。限られた財源を有効に活用しながら、長寿命化や効率化、サービス向上を一体的に進め、持続可能な公共施設運営の実現を目指していく。
正勝、日本共産党。自衛隊への名簿の提供。問い、 全国の市町村で自衛隊へ名簿が提供されている。橿原市はどうか。答え、18歳および22歳になる方の氏名、生年月日、性別、住所の4情報を提供している。該当者は令和7年度で2307人となっている。問い、以前は住民基本台帳の閲覧だったが、なぜ名簿提供になったか。答え、関係閣僚会議で地方公共団体との連携強化、募集対象者情報を電子データまたは紙媒体での提供を目指すとされたことによる。問い、元の閲覧に戻すべきでは？答え、閲覧という方法も同時に考えながら慎重に事務を進める。子ども・子育て支援金制度。問い、子ども・子育て支援法により、医療保険者から支援納付金を徴収する。橿原市の場合はどうなるのか。答え、全国平均で国保の加入者1人当たり月額で令和8年度250円、令和9年度300円、令和10年度400円程度の負担増となる。問い、奈良県の県国保基金を取り崩し、負担増をなくしてはどうか。答え、基金は保険税率を据え置くために使われ、支援納付金については別途上乗せされる予定である。保育士の確保。問い、保育士不足の解消の取り組みは？答え、私立保育園に対しては、定着支援金、奨学金、返済支援制度、宿舎借り上げ支援事業を実施。令和7年度からは、継続して2年以上の勤務が見込まれる新規保育士へ20万円を交付。家賃助成事業、保育アルバイト支援事業を実施。公立保育所では、保育業務支援システムの効率化、保育士の悩み相談などを行っている。問い、潜在保育士の確保について、鹿児島市では再就職支援コーディネーターを配置。取り入れてはどうか。用語解説。潜在保育士とは、保育士資格を持っているものの、現在保育施設などで保育士として働いていない人のこと。市長、様々な全国的な事例を研究していきたい。大保ゆか子、一心。ペット連れ専用避難所である東武田ドームの実効性確保と市内全域のペット同行避難体制の強化。問い、近年全国各地で多くの災害が起こっている中で、ペットと共に避難をする同行避難の重要性が全国で高まっている。橿原市には全国でも類を見ないペット連れ専用の避難所として東武田ドームがある。現時点でどのような形でペット連れの市民が避難することを想定しているのか。答え、まずペットと一緒に東武田ドームまで避難していただき、ペットはペット専用に設けられたスペースで、ケージやキャリーケースの中で過ごす。飼い主とペットが同じスペースで生活することは想定していない。問い、災害は真夏の炎天下や真冬の夜中に起こることもある。そんな中、飼い主だけ室内で避難をし、ペットは外、とできる市民がいるとは思えない。ペットと同じ空間で避難できる同伴避難を橿原市でする予定はあるか。答え、ペットを飼っている人の中にも動物アレルギーの人がいることから、直ちに東武田ドームをペットと同室の避難所とするのは困難である。しかし、ペットが理由で避難せずに二次被害に遭うということがあってはいけないので、 他市自治体の先進事例を研究し、東武田ドームでペットと同居できるスペースと別々に過ごすスペースを分けてできないか検討する。問い、東武田ドームは北に位置する。南に住むペット連れの市民は避難が困難であるが、どのようにお考えか。答え、令和7年10月29日に、イオンペット株式会社と災害時におけるペットの飼育管理に係る支援に関する協定を締結した。動物病院も含め、動物関係の事業所、団体に協力をお願いしていく。吉田和樹、好きやねん柏原、日本維新の会。不登校支援の充実に向けた整備。問い、不登校の現状は？答え、児童生徒数は令和3年度248人、4年度257人、5年度326人、6年度303人、割合は令和6年度全体 3.6%、小 2.5%、中 6% で増加傾向。問い、現在の支援は？答え、各校で別室を居場所とし、いじめ不登校対策指導員や心理相談員が支援。オンライン受講も可能な範囲で対応。教育支援センター虹の広場でも心理指導が支援。問い、虹の広場の受け入れは？答え、11月末で50名が通所。今後増加を見据え、移転を調整中。急増時は万葉ホール内の別室活用も検討。問い、学校間の差や教員の負担は？答え、取り組みにばらつきがありうるため、6月に不登校対策基本方針を策定。来年度から全校に校内サポートルーム設置と不登校支援コーディネーター配置で質を底上げする。問い、教員負担への配慮は？教育庁、スクールサポートスタッフ等が印刷、採点補助を担い、担任が子供に向き合う時間を確保し、働き方改革につなげる。市内小中学校における学習環境改善に向けた机上、机の上、机上環境の最適化。問い、机の狭さが市政効率に影響していないか。答え、現時点で学校から悪影響の相談や大型机への要望はなく、教育委員会として調査は未実施。ただし、タブレット導入で机規格が時代に合わなくなっている認識はある。問い、改善の方向性は？答え、机椅子は学校要望に基づき予算内で購入し、規格は一律ではない。1年生対象に大型机を導入する学校もあるため、効果を確認し、机サイズ拡大や拡張テーブル導入も含め検討。改築時は新基準で教室を整備し、机上環境の改善を進める。森本恵美、好きやねん柏原、日本維新の会。日本女性会議2025柏原を受け、女性の就業率を上げるための仕組みづくり。問い、本大会が市で開催された目的は？来場者数とアンケート結果はどうだったか。答え、女性活躍推進や男女共同参画について全国的に議論することが目的。41都道府県から約2000人が参加。アンケートの満足度は高く、市から男女共同参画社会の実現に向けて力強く発信する機会となった。問い、女性起業家や働く女性の声を継続的に市政へ反映させる仕組みを 構築していく考えは？答え、この大会を一過性のものにせず、得られた提言やつながりを生かし、継続的なプラットフォームを構築していく。市が主体となり、県や商工会議所等と連携し、働く女性の横断的なコミュニティを形成、意見を施策に反映できる手法を研究する。問い、クルミンエルボシ認定を取得するため、どのように市として働きかけていくか。用語解説。クルミンエルボシ認定とは、厚生労働省が認定する働きやすい職場環境づくりのための制度のこと。クルミンは子育て、エルボシは女性活躍に特化の意味。答え、本市の認定事業者はクルミンが2社、エルボシが1社。市内企業への周知、促進を図るとともに、事業者支援策も検討していく。問い、女性会議を橿原市政に活かせるような仕組みを構築し、県と連携し、奈良県下に発信していただきたいがどうか。市長、会議を通して得られた提言を今後の施策に活かし、女性が働きやすい環境づくりにつなげていくため、引き続き努力していく。虫害、虫の害による桜の木の衰退と倒木危険への対策。問い、市内で被害が拡大している首やかつやカミキリによる桜の虫害について、伐採、剪定、植木等、市民の安全を確保しつつ、桜のある景観を守るため、どのようにしていくか。答え、必要に応じて剪定、伐採を行い、市内の適材配置を検討するとともに、必要な植え替えも検討していく。橋口和則、すき家年橿原、日本維新の会。橿原市デジタル防災行政無線システム整備委託業務におけるプロポーザル方式。プロポーザル方式とは、提案内容や事業者の能力を総合的に評価して最適な業者を選定する方式のこと。問い、本件の導入の経緯は？答え、防災行政無線等を活用した災害情報の伝達手段について、整備率を令和7年度までに 100% とするということが求められ、防災行政無線を導入することとした。問い、物価高騰がすでに予見され、災害に対する社会的状況において、令和7年整備に至るというこの導入スパンは適正だったと言えるのか。答え、導入に至るまでの間に、いろんな電波帯の受信状況の実態調査や、ランニングコストまで含めたトータルの導入費用を比較検討するなどの作業、検討期間を経て、今回の導入に至った。問い、先の定例会で本市独自で必要な機能等があれば教えてほしいと質疑したが、具体的な機能についての回答はなかった。答え、消防庁の通知で自治体が整備する防災行政無線について5項目の要件を求められており、本市に最適なシステムを導入するに至った。問い、結果的に選定の幅が狭まったプロポーザル方式が適正だったのか。答え、仕様書の作成も困難で、システム構成や機能の技術提案まで含めたプロポーザルとして発注することとした。問い、本当に本システムがいいものと認識をして導入に至っているのか不安を感じる。今後、さらに本市において重大な案件が多々あるが、決して安易にプロポーザルとすることなく、まずは本市にて可能な限り試案し、その案や仕様にてプロポーザルを活用し、市民の方々になぜこれに至ったのか、しっかりとご説明していただけるような取り組みをお願いしたい。答え、本件導入にあたっては、 複数の職員の自宅にて実証実験するなどの検証を行った。佐藤太郎、無会派からの社会に沿った救急医療の正しいあり方。問い、救急にはどのようなものがあるか。答え、一時救急から三次救急があり、一時救急は診療所で、休日夜間応急診療所はこれにあたる。二次救急は入院設備がある病院。三次救急は高度医療ができる奈良県立医大病院を指す。問い、救急車で運ぶのはどれにあたるのか。答え、二次救急と三次救急である。問い、救急搬送の内訳は？答え、令和6年度、総数約8000名のうち、入院患者が約3500名、日帰り患者が約4500名である。問い、救急車を利用される半数近くが日帰りで運ばれているが、日帰り患者が救急車を利用していることに対してどう思うか。答え、日帰り患者数が多い現状を鑑み、利用方法に問題がないとは言い切れない。問い、休日夜間応急診療所の利用内訳は？答え、令和6年度、総数約9500名のうち、感染性疾患が約 35%、風邪等の呼吸器系疾患が約 40%、消化器系疾患が約 15% 等となっている。問い、約 70% の病院が赤字経営である。今後の地域医療を維持するため、医療現場の負担軽減をするために、救急車で軽症者を休日夜間応急診療所に搬送すべきであると考えるが、どう思うか。答え、そう考えるが、休日夜間応急診療所は一時救急なので、現状では変えることはできない。県や医師会を含めた取り組みなので、今後、救急車及び休日夜間応急診療所のあり方を検討していく必要がある。
元無会派緑の基本計画問い、緑の基本計画とは、市町村が策定する緑地保全と緑化推進に関する計画。本市では平成14年に策定するも、目標年次の令和3年を過ぎても改定されていない。将来の人口を15万人と想定した計画はすでに現状とかけ離れている。過去に総括や改定の動きはあったか。答え、総括は行っていない。令和2年度に改定予算を要求したが、財政査定において予算がつかなかった。問い、新しい取り組みを盛り込み、早急に計画の改定をしてほしい。答え、整合させる必要のある関連計画の改定を待ち、令和10年改定予定。問い、その間に実施の大型事業にも新しい緑化の視点で関与を。答え、指導・助言を行っていく。計画等の策定。問い、緑の基本計画は、改定に要するコンサル会社への業務委託予算がつかず放置され、市の施行停止状態だ。策定をコンサルに委託するメリットはあるが、費用面のほかに自力での解決力低下や責任の所在の分かりにくさなどデメリットもある。コンサル委託の費用対効果を最大化するため、契約時に成果の確認項目を具体的に明記したり、コンサルとの OJT を盛り込んで職員のスキル向上を図ってはどうか。用語解説。OJT、オン・ザ・ジョブ・トレーニングとは、仕事を通じて知識やスキルを習得させる職場内訓練のこと。答え、今後研究・検討を行う。問い、専門的知見を得るためにコンサル委託しても最終的に決めるのは市。徐々にでも 外部委託を庁舎内で行う内製化の取り組みが必要。専門的知見を持ったスペシャリストを育成するため、職員に伏線型人事制度を導入してはどうか。答え、先進事例を参考に検討する。問い、民間の力は活用しても、市の主体性をいかに維持するかが課題。市の方向性を決める計画策定などを主体的に担える職員の人材育成を。市長、問題意識は持っている。状況に合った制度を検討していく。一般質問は以上です。6、アンケート、15ページ。橿原市議会の今、アンケート。あなたの声をお聞かせください。橿原市議会の今は、議会広報委員会委員6名を中心に、年4回作成しております。今後、橿原市議会の今をより良くするために、率直な感想をお聞かせください。ご協力をよろしくお願いいたします。アンケートの回答方法、スマートフォンやパソコンを使って、以下の二次元コードを読み取るか、URL から回答ページにアクセスし、ご回答ください。ページ下に、携帯の画面を操作しているイラストと、回答ページの二次元コードがあります。こちらの URL からもご回答いただけます。https://logoform.jp/f/w9@oza。アンケートは以上です。7、裏表紙、議会の動き、16ページ。各委員会の行政視察。各委員会等が行う行政視察は、その所管する事務に関する審査や調査のため、また他の自治体等の先進的な取り組み等を、市政の課題解決や施策に反映させるために実施しています。行政視察報告書。行政視察の詳しい内容は、報告書をホームページに掲載していますので、ご確認ください。上部右側に二次元コードがあります。文教常任委員会。愛知県半田市で、部活動の地域移行に関する課題整理や解決方法等の先進事例について視察を行いました。愛知県刈谷市では、中高生に対する学校以外の居場所として開始されたなごみんハートの導入の経緯や、運営実態等について視察を行いました。右側に、視察に行かれた議員の集合写真と、会議をしている様子の写真2枚が掲載されています。厚生常任委員会。山口県山口市で、中心市街地の活性化の取り組みの一つである空き店舗対策について課題解決やにぎわいの創出方法を中心に視察を行いました。山口県防府市では令和8年度から本市でも実施される子ども誰でも通園事業制度について先進事例の視察を行いました。右側に視察に行かれた議員の集合写真と会議をしている様子の写真2枚が掲載されています。議会の動きは以上です。議会の情報をもっと詳しくと、4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む。1本奥付け。橿原市議会の今、第236号。発行日、令和8年3月1日。編集、議会広報委員会。発行、橿原市議会。郵便番号634-0075。橿原市大佐町11番5号。電話、074447-3000。 0742-3521、ファックス0744-249702、メール、議会、gikai@kashihara.narra.jp 原本奥付け終わり。